それでは今日の御言葉を拝読させていただきたいと思います。今朝は、ルカの福音書11章1節から14節、ルカの福音書11章1節から14節です。第3版の新約聖書をお持ちの方は135ページ、第2版ですと123ページにあたります。11章の1節から14節になります。それではお読みいたします。11章の1節。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私の家へ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。イエスは悪霊、それも推しの悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと推しが物を言い始めたので群衆は驚いた。今朝はこの箇所から神様に守られて生きていますと題して浜田先生よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございますじゃなくて昼ですね、こんにちはジョンブリから来ましたハマナと言います。いつも私たちのためにお祈りくださってありがとうございます。今ジョンブリの 市内の中で教会開拓をちょうどしています。で、今日は横谷先生ご夫妻が休暇ということで代わりにやってまいりました。で、横谷先生と会えなくて少し残念な気もするんですが、先月ですね、渡る先生とちょっと食事をしまして、3時間くらい話し込んでしまったんですね。夕食でもうなんか店から出て行けみたいな雰囲気があるまでなんかずっと話し込んで、なんか私あんまり喋る方じゃないんですけど、なんかいろんなことをね話して、なんかちょっと聖書のこととか話し出すとなんか若くなったような感じでなんか熱く語り合ったので、なんか良かったかなと思います。で、今日は渡る先生、玉木先生は終わらないですけども、また皆さんにお会いできたこと感謝します。前回来たのは9月か10月ぐらいだったと思いますので、もう 4、5 ヶ月ぶりになるかと思います。感謝です。で、クリスチャンであることはね本当に素晴らしいと思いますね。クリスチャンでよかったなっていつも思います。で、その一つはお祈りができること、お祈りを通してこう神様と話ができる、そしてこうお祈りを通して神様が今生きておられるんだっていうことを体験することができる。だから素晴らしいですね。お祈りを通して神様がどんなに私をこう愛してくださっているのかっていうのが知ることができる。で、神様がいるっていうのはどうやって分かるんでしょうか。いろんな人が考えますね。で、私の場合はどうだったかっていうと、お祈りだったんです。私はクリスチャンホームでまあ育ちまして、両親以外はずっと仏教徒の家庭だったんですけど、両親だけがクリスチャンでした。で、両親が神様がいるっていうのを信じているので、あ、神様いるんだなって、そういうふうにもう漠然と分かっていたんですね。でも本当にね、神様がいるとかね、そういうのがね、体験とかっていうのはあんまりしたことなかったんです。で、どうでしょう、小学校の高学年か中学校ぐらいの時に教会学校の、ね、先生がいる、こう言ったんですね。神様ね、ちゃんといますよ、みんなのお祈りを聞いてますよって。嘘だと思ったらノートにつけたら分かるよって言うんですね。で、純真な浜名少年はね、こうノート出してお祈りしたと書くんです。ちゃんとこういうこと祈った、こういうで、どうなったか聞かれたら丸とかつけていくんです、ね、不思議なことにね、もう全部ね丸になっちゃったんですよね。神様いるんだ、やっぱりいるんだ、聞いてるんだっていうので、神様確かにいるっていうことを私はね、その時から体験したんですね。人によって神様のことを知るのはいろんな方法がありますけど、私にとってお祈りっていうのはすごく神様を知る上で大切なものなんです。だからね、どうやってお祈りしたらいいんだろうか、どうやったらもっと祈れるんだろうかっていろいろ考えますね。本とか読むんですね。イエス様にね、聞きたいですよね。イエス様どうやってお祈りしたらいいんでしょうかと思ってたら、今日の箇所、弟子の一人がちゃんと代わりにこう聞いてくださっていますね。聖書を見てみましょう。11章こんな風に始まっています。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。どの弟子かはここに書いてないんですけれども、イエス様にどうやって祈ったらいいですかって聞いた。それは多分弟子がイエス様の祈ってる姿を見て、何か違う、イエス様の祈りは他の先生方、学者方と何かが違うと思ったんでしょう。だからその秘訣を聞きたかった。で、イエス様は5節から祈りについてずっと語えて、13節までですね、ずっと祈りのことを教えています。で、どんな内容かというと、まずは5節からはどういうふうに祈ったらいいのかという言葉ですね、内容をずっと教えていきます。で、それが一段落すると5節からは、どういうふうに祈ったらいいのか、態度ですね、こう熱心に求め続けなさい、祈り続けなさいっていうようなことを教えていきます。そして最後に祈りの確信というんですか、約束、15節ぐらいからですね、神様は本当にいいものをくださるんだっていう約束を、語ってくださいます。 そういうことを今日教えて学んでいくんですけども、全部学びなんで今日はその前半のね祈りの内容だけを今日見ていきたいと思いますが、実際に3節から見る前に一つ祈りについてのビデオっていうのが、映画があるのでそれを見ましょう。これフィリピンですね、フィリピンで作られた映画で、別にこのキリスト教の映画でも何でもないんですけど、フィリピンはカトリックの国なので、教会でお祈りも普通にします。そのシーンですね、冒頭のシーンからですけど、祈りについていろんな示唆があるので、見てみましょう。音鳴るかな。祈りの、いろんな示唆のある、ビデオだったと思うんですけれども、弟子たちは、弟子の一人がイエス様にどうやって祈ったらいいんですかっていうようなことを聞きました。でイエス様はこういうふうに、教えていっています。祈るときはこう言いなさいって言葉を教えてくださいました。まずはこう父を皆が崇められますようにっていうことから始まっています。でこの父よっていうのがすごいミソなんですね。私たち聖書を読んで中にいろんな、祈りの例がありま こう旧約聖書を見たら、例えばダビデとかね、いろんな偉大な信仰の人がたくさんの祈りしたのが書いてあるんですけど、誰一人父よなんてね始めた人はいないんですね。だから神様とかね、神様の偉大さに向かって祈ることがあるんですけど、父よっていう親しさから始める人は誰もいないんです。で、神よと父よ、まあ、一緒なんですけど、どこが違うかというと、お父さんっていうのは私たちのことを知っていてくださる方ですよね。私たちはいろんな、まあ、この世界の父お父さんがいて、まあ、いろんな関係があると思います。こうちょっと気難しいお父さんの持ちの方もおられますし、優しいお父さんもおられると思うんですけど、どんなお父さんでも共通しているのは、なんだかんだ言っても子供のことをねよく知ってるんです。先ほどのこの短いビデオでありましたけど、私たちが、ね、何も言わなくてもお父さんである神様は何が必要かっていうのを知っていてくださる。そして一番いいものをくださろうとしている。今日の歌詞の一番最後13節には、ね、悪いものあげない、いいものあげるとおっしゃってるじゃないですか。だから私たちが父よって始めるってことは、何か遠いなんか偉大な人物に対してお願いをするんじゃなくて、私のことを知っていてくださって、そしていつもいいものを与えてくださるっていう方であるっていう大前提で祈り始めるということですね。そういう方に私たちは祈ってるということ。で、あの、皆が崇められますようにっていうふうに書いてあります。で、皆が崇められるってなかなかちょっと難しい表現だと思うんですね。で、英語だと、まあ、Hallowed be your name っていう英語ですね。私このハローっていう単語がねよくわからなかったんで、お父さんハローとかってぐらいの意味かなと思ったら、まあ、そういう意味じゃなくて、こうなんか性別するとかっていう、そういう意味ですね。別の聖書訳では皆が聖とされますようにって訳してあります。神様の皆が聖である。で、どういうことかっていうと、イエス様がおられた時代っていうのは、まあ、ローマが治めていました。で、ローマの皇帝は神でしたね。で、ローマはいろんな国々、こっちもこっちもこっちも治めていきますから、いろんな神々がね、そのローマの帝国の中にいたわけです。だからローマの人たち、あるいは当時の社会にとって、ヤファエ、ヤハウェ、イスラエルの神なんていうのは一つの神に過ぎなかった、そういうふうに思われたわけですね。でも、それが聖とされる特別なものとされますように、そういう特別なものであるあり方を私たちは求めているんですよっていうのがこの祈りです。今の時代どうでしょうか。私たちイエス様を信じていますけど、世間ではキリスト教の神なんていうのは、なんかいろんなあるうちの一つの神であったり、あるいはいろんな価値観の中の一つにしか過ぎないわけじゃないですか。ある人はそんな教会なんか行くよりもお金儲けをすることが一番大切なことだと考える。ある人は家族が幸せであることが一番大切と考える。でも、そのいろんな価値観の中で、お父様である天の父が一番であって清い存在であるというふうにしていきたい、そうなりますように、そんな社会になりますようにっていう祈りがこの祈りです。で、また聖でありますようにっていうこと、清い方でありますようにっていうことは、これを祈るときには、自分は足らないもの、罪を負って生まれたもの、罪深いものであるということを自覚する、そういうところから始まる祈りでもあります。で、まあ、次に、まあ、御国が来ますようにという祈りになります。御国って書いてると、これ御国ですから、なんかちょっと遠い、なんかどっかなんか難しい堅苦しい国っていうふうに見える、思いがちなんですね。でも、まあ、英語だとこう You are ですね。 You are、 あなたの、あなたって誰だったんでしょうか。それはお父さんですね。自分のお父さんの国が来ますように。で、先々週ですかね、あのチェーンライに行ってきました。で、今あの私たちの選挙団体でいろいろと事務を手伝ってくださっているタイ人がいます。で、チョンブリにもいて、でチェンマイにも事務所があります。そしてチェンライにも事務所があります。そしてから隣のチャチェンサオっていうバンクの隣にも事務所があるんですね。で、まあ、普段会うことがないので、まあ、みんなであの、まあ、研修会みたいなのをしようので、チェンライに、チェンライですね、チェンライに行きました。で、あの、そのチェンライの事務所をみんなで訪問してみようっていうことだったんですね。 で、まあ、それだけだと堅苦しいので、なんか遊び的な要素もあるので、何がいいかなというと、タイ人がね、象に乗りたいって言い出したんですね。で、タイ人なんだけど象に乗ったことがないんで、あのなんかカレン族の村に行ったら象に乗れるよっていうらしいんで行ってみたんです。で、まあ、象行くと、まあ、広場がずっとあって、まあ、象がいて、で象にね乗ったんですね。前にもね一回私は象に、ね、乗ったことがあったんですけど、今回乗ってね思ったのはね、こう揺れるんですね結構。こう乗られたことありますか？で、私はねきっとこの広場を一周して終わりかなと思ってたんですけど、なんとなんか象がね道に出始めたんですね。でゴンゴン歩くんです。で前を見るとね、やちょっと山があって、山の上をね象が歩いてるんです。このまま山に登るんだと思って行くとね、楽しいなと思ったんですが、山に登り始めてこんなに揺れるんでね、だんだんこう気持ち悪くなってきてね。あとでまた下りなんかもこんなんですよ。もうちょっともう帰りたいなと思ったら、今度川が見えてきてね、で見るとですね、象が川の中歩いて、前歩じゃまだ行くんだっていうので、結局1時間ね象に乗って、でまあみんなタイの人たちもフラフラ気分悪くて、なんか乗り物酔いだったんですよ。でそれからまた車に乗って、まあ、チェンライの奥ですけど、また道がこんなんでね、みんなねこう吐きそうとなるんですよ。すごい気分の悪い状態だったんですが、そのチェンライの村に、ね、近づいてきたら、ね、この、ね、チェンライ出身 の、ね、そのスタッフが急に元気になってね、みんなここがね私の村なのよ、私の村、私の村、見て見て見て見て見てってね、ここのねこの学校がこうでこうでって、もうね生き生きとね、もう嬉しくて仕方がないんですよね。自分の国っていうのはね嬉しいんですよ。自分の国に帰ってくるっていうのは嬉しい。自分の町に帰ってくる。私たちね、御国が来ますようにっていう時、何か遠く知らないものが来るんじゃなくて、自分が本来所属するものがあやってくるんだっていう、そんなね興奮を持って祈れる、そういうふうに祈れたらいいなって私は思います。で、御国どんな国でしょうか。説明があんまり書いてないんですけれども、並行箇所のマタイの方を読みますと、こんなことが書いてありますね。主の祈りです。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにっていうことですから、御心っていうのは、御心が、御国っていうのは御心が行われている場所のことですね。御心が行われている場所のことを御国っていうふうに言います。なんかちょっと分かりにくい感じもするんですけど、ある意味ではね、あの先ほど、まあ、岩キングダムって書いてありましたけど、御国っていうのはもう王国とも訳せますね。あの岩カントリーカムなんて書いてあるんですよ。岩キングダム、キングダムって王様がいるからキングダムでしょ。イギリスはキングダムです。キングダム、グレートブリテン、ノーザンアイランドでも、アメリカはユナイテッド、キングダム・オブ・アメリカじゃなくて、ユナイテッド・ステイト、王様がいないから。王様が支配しているところが王国ですね。で、ルカの福音書の中で、この国っていうのが支配っていうふうに訳されている箇所がありますね。だから、神様の御国が来るっていうことは、神様が支配してくださってるところ、神様の御心がその通りになっている世界がやってくるっていう意味なんです。で、また面白いことに、ここでは御国が来ますようにと書いてあります。よく私たちね、天国に行くなんて表現をするので、なんか私たちがいつかこう神の国に入っていくっていうふうに考えがちなんです。でも聖書は何て言ってるかっていうと、御国が来ますように。でその御国っていうのは神様の御心が行われる場所ですから、こんな感じですね。私たちがイエス様を信じて、そして聖霊様が私たちの中に入ってきます。そういう時から私たちは神様の御心に従った歩みを始めるようになります。その私たちの中に今神の国が始まっている、そういう意味なんですね。御国が来ますように、私たちがさらに御心に従った歩みをして、神様の支配されているところがどんどんこの世界で広がっていきますようにっていう意味だから、私たちが 御国が来ますようにって祈るときにはいくつかの意味があります。一つは私たちが父なる神の御心を行うことができますようにって祈るです。何か神様がしてくださることを御国に来てくださいって言うんじゃなくて、それを祈るときに私たちが神様の御心をもっと行っていくことができますようにという祈りであります。またそのことを広げていくと、その神様の御心が行う人が増えますようにっていうこと、伝道ですよね。私だけが行うんじゃなくて、私の家族も行っていくことができますように、職場の何々さんも、隣に住んでる何々さんも神様の御心を行っていく人に、イエス様を信じて変わっていくようにっていう祈りでもあります。それが御心、御国がさらに来ますように。で、それともう一つの側面は、父なる神様が王となって私たちを守ってくださいという祈りでもあります。この世界の中で多くの人たちは神様のこと、イエス様のことを信じませんけれども、どうかイエス様ご自身が王となって私たちを治め、私たちを守ってくださいという、そういう祈りでもあります。私たちが御国が来ますようにと祈るときに、神様は私たちの中に御国を来て来させてくださって、私たちをその中に入れてくださいます。で、じゃあ実際に御国が来たらどんなことなんでしょうか。御国はどんなことが分かるんでしょうか。それがね、3節4節なんですね。よく3節、日ごとの糧を与えてくださいっていうのは、なんか自分のことを祈る、だから2節は神様のことを祈って、で3、4は自分のことを祈るっていう、こう分けて考える見方もあるんですけど、実はこれつながってると思うんですね。御国のあり方の一つは、まあ、神様守ってくださる、どういうふうに守ってくださるかっていうと、一つは私たちに必要な糧が毎日与えられるということを通して守ってくださる。どういうことかっていうと、まあ、この地上には本当にこう悲しいことたくさんあると思います。戦争がある、それは神様が望んでおられないことだと思います。あるいはある人は飢えですね、食べるものがないっていうことがあります。こういう物乞いをしないと生きていけないような人たちがいます。でもそれは神様が望まれている世界でしょうか。神様の御心ではないと思うんです。神様の御心っていうのは、全ての人がこう食べて満足できる、そういう社会、そういう世界、それを神様望んでおられると思うんです、ね、だから今日私たちが食べるものがあるっていうのは、ある意味では御国の現れの一つ。食べるものがない人がいるっていうのは、御国が十分に来ていないということです。で、ここでは私たち、私たちの日ごとの糧を与えてくださいということで、私たちって書いてるんですよね。で、これは私にっていう祈りじゃないんです。ちょっと違いがあるんですね。私に日ごとの糧を与えてくださいじゃなくて、私たちの日ごとの糧をっていう。どういうことかというと、例えば私家でご飯朝食べますね。だいたいご飯買うこともあるんですけど、果物で済ますこともあります。で、朝起きて、お祈りします。で、今日の糧を与えてくださいって言って祈って、で食堂に行くと、バーナーが3つあるとしますよね。で、ちっちゃいバーナーが好きなんで、ちっちゃいバーナー食べて、1個食べて、あ、美味しいな。でもう一個食べるでしょ。ちょっともうちょっと食べたいなって、みんなとも食べるわけです。あ、神様は今日の朝ごはんを与えてくださった、あ、感謝だなと思っている時に、うちの奥さんがやってきてですね、朝ごはん食べようかなと思うと、バナナが全部ないでしょ。と、私のバナナはどこっていうわけじゃないですか。だから神様は私には糧はあったんだけど、奥さんの分の糧はなくなっちゃったわけでしょ。だからそれはね、私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいっていう祈りとは違うんですよ。 私たちの日ごとの糧を毎日って、私たちにって祈ってる以上、自分だけがね食べて満足するのはこの祈りの精神に反しています。自分だけが、まあ、幸せになって満ち足りたらいいっていう、そんな自己満足の祈りじゃないんです。みんなが食べれますように、みんなが十分に幸せになれますようにっていうのがこの祈りですね。だから私たちこれ祈るときに、自分自己中心ではダメです。人のことを考えないといけない。私は以前国際飢餓対策機構、フードフォーズハングリーという民間助団体で働いていました。で、いろんな飢餓のこととかね、取り組んだ団体でした。で、なんで今のこの社会に飢えた人がいるのかっていうと、なんか食べ物が足らないからじゃないんですね。何が一番の原因かっていうと、貧富の差ですよ。ある人が食べ物を取りすぎてるんです。トウモロコシをたくさん作ります。たくさんのトウモロコシがあってみんな食べれるんだけども、そのトウモロコシを、まあ、豚餌にしちゃって肉にすると。で、肉だと高いので、まあ、貧乏な人は買えないでしょ。でも金持ちは買えると。で、本来みんな食べれるはずだった食料を豚餌か何かになっちゃって肉になって、特定の人しか食べれなくなる。で、またあるいは社会の中で特権階級みたいな人があると、その人が価格とかね、給料とかをコントロールしちゃって、持てるものはどんどんどんどん稼いでいくでしょ。で、持たない人は減っていく。なんか最近なんかピケッティとかいう人がなんか本有名じゃないですか。あれを、あの本読んでないですけど、サマリーだけを読むと、投資で儲ける人の方が給与で儲ける人よりも伸びがいいっていう、まあ、そういうことなし。だから持ってる人はどんどんどんどん増えるけども、給料をもらってる人はそれに絶対追いつかないっていうことなんですね。それがなんか科学的に証明されたみたいな本だったんですけど、そんなことがあってるとね、貧しい人はねどんどん上がっていけないんです、今の社会では。だから私たちの日ごとの糧を与えてくださいって祈りの中には、自分たちの自己中心な生き方だけじゃなくて、他の人にも食べれるような、他の人にも十分生きていけるような、そういう精神で生きていきましょうっていう祈りでもあります。そして、まあ、2つ目ですけども、私たちも私たちの負い目のあるものを皆許しますって書いてあります。私たちの罪をお許しくださいという祈りがありますね。これはどういうことかっていうと、許し合う人間関係の中に私たちが生きていけますようにという祈りです。許しっていうのは御国の象徴、特徴ですね。私たちはなぜ許せるのか、それはイエス様が十字架でその代価を払って私たちの罪を許してくださった、それを知るときに人を許していくことができる。でも、まあ、人間の性格っていうのはなかなか許せなかったりしますよね。今私たち今子ども会っていうのをよくやってます。金曜の夜と土曜日にやってるんですけど、もう子供を見ててもね、なんと頑固なんだろうかとかね思いますよね。子供ね、工作とかするんですね。ガーってするとね、なんかね、子供とかね、なんかちっちゃい子はね、ハサミとかバーン投げるんね。だから危ないから、ちょっとこっち来なさいって言って、ちゃんとハサミ渡すときはこういうふうにちゃんと渡しなさい、まず投げた相手に対してね、ごめんなさいって言いなさいって言って、うって横顔そらしするね、子供が。で、こっちをちゃんと見なさい、ちゃんともう一回ちゃんと渡しなさいって言ってもね、謝らない、なかなかね。自分がね悪いとか、なかなか子供の3歳児でも認めない。大人もそうでしょうね。自分が悪いことをしても謝らないし、人から何かあったらずっとね覚えてて許さないね。まあ夫婦の中でもね、喧嘩してもなかなか許さないことありますし、言ったことをね、なんかちょっと覚えてて、なんか後で言い返してやろうとかね、そういうようなところ、人間っていうのはある。でもここでは許し合うことができますようにっていう祈りです。ある賛美歌21の中に書いてある主の祈りの中には、こういうふうに訳し方があるんですね。私たちの負い目をお許しください、私たちも負い目を許し合いますという表現が使われています。 私たちこんな祈りをぜひしたいと思います。この世界では許さないことっていうのはそんな悪いことじゃないですね。一度ね、5年ぐらい前に1回許しのメッセージをした時に、検索したの、許しって言ったら何が出てくるんだろうか、世間の人は何を考えてるんだろうかっていうと、その時ね、許しって書いたら許さないっていうキーワードがねガーって出てくるんですよ。許すものかとか、なんかね、そういうのがね多いなと感じますね。でも私たちは人を許していくものでありたい、そういうことを願います。そして最後が、試練から守られること、試みですね。でサタンは御国がこの世界に来るのを全然喜びません。何とかしてこの世界を滅ぼしていきたい、そういうふうに思っていますね。だから邪魔をする、これ私が使っているデボーションの本、リビングライフっていう本なんですけどね、これ先月号のところで、ある先生がね、なんかいいこと書いて、なんかすごく参考になることを書いてあるんですね。こんなこと書いてあります。悪魔は一応壊そうと絶えず隙を狙っています。信徒同士の不一致、教職者と信徒の不一致、少しの隙間を狙ってうまく侵入してきます。問題を大きく増幅させ、関係の中に割って入り、解決不能になるまで引き裂きます。私たちは悪魔の手口を知っておかなければなりません。悪魔はちょっとしたことを大きな問題にすり替えます。私たちはが謙虚で賢明であれば大丈夫ですが、感情的になることを悪魔は期待しています。これは神戸キリスト英語協会の先生が書いた文章ですけど、これ本当にそうだと思うんですね。今私たち許し合うことができますようにって祈りました、祈っていますね、私の祈りをするとき。でも許せるかっていうと難しい。許したと思っても何かね、また悪いこと言われたら、許さなかったらよかったんじゃないかとか思いますよね。失望します。許した後に失望することがある。でもそれはサタンの手口です。サタンの王国の考え方です。サタンは常に言うんですね、そんなことをしてたら損するよ、許し損だ、自分のことを考えなくていいんですか、そういうふうにサタンは言う。でも御国の考え方、イエス様の考え方は許し合う、そして私たちの糧を与えられますようにという分かち合いの心、それが私たちが祈る祈り方、生きていく生き方、そして私はそれを祈るときに神様がそうできるように守ってくださいます。私たち本当に、ね、神様に祈って守ってくださいっていうふうに祈らないと、もうすぐにボロボロになってしまって、自己中心になってしまって、人を傷つけても平気になってしまう、あるいは人を許せなくても平気になってしまう、そうなってしまいます。だからそんな考え方、そんなサタンの輝きに、そうじゃないんだ、御国が来ますようにっていうふうに祈り続けなければいけません。そしてその時に神様は私たちを守ってくださいます。主よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちにお嫁のあるものをみんな許します。私たちを心に合わせないでください。これが私たちの祈りです。で、このね、逆を考えてみました。こんな感じですね、神様その辺で休んでいてください。私の考え通りに世間が動きますように、私だけが食べることができますように、私は私に歯向かうものを決して許しません。私はどんな困難も自分の力で乗り切れます。これが主の祈りの反対の祈りですね。こういう祈りで生きている人多くありませんか？意外と多いですね。なんか自分の人生は壊らないといけないんだ、でもここには平和、平安、神様の守りはありません。私たちが祈るのは、御心が行われるように、地でも行われますように、御国が来ますようにっていう祈りです。今私たちはこれを祈っています。でもやがてイエス様が来られるときに、これが本当に文字通り完全な形で来ることが約束されています。 黙示録のこの聖書の一番最後のところ22章のところを読むとね、こういうふうに書いてあります。御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい。そして20節、これらのことを証しする方がこう言う、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスを来てください、主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、アーメン。こうやって黙示録が終わっています。私たちは今毎日毎日御国が来ますようにと祈ります。そしてこの地上で神様の御心が行われるようにということを求めます。そして神様、私たち今日守ってくださいって祈ります。そして最後にイエス様が自らこの世界に来て本当の王として治めてくださる、この希望を持って私たちね、今日祈っていくことができます。私たちは神様の守りの中を生きていますから、安心してですね、この祈りを祈りながら毎日を生きていきましょう。一度お祈りいたします。ハレルヤ、神様感謝します。来てください、私たちは祈ります。来てください、私たちは祈ります。イエス様はやがて勝利の王としてこの地上に来てこられくださいます。でも今日私たちは祈ります。御国が来ますように、そして今日の方が与えられますように、罪を許してください。私たちも人の罪を許します。サタンから守ってください、そう祈ります。こう祈るときにあなたがいつも私たちを守ってくださり、最善のものを与えてくださることをありがとうございます。そしてそういうふうに祈れるように、私たちをその罪から十字架の技によって救ってくださったことも感謝いたします。あなたの十字架のその技と毎日の守りを感謝いたします。私たちもあなたのその救いの応答をしてこの地上であなたの御心を行っていくことができますように助けてください。許しにくい人がいます、争っている人がいます、どうか許せるように助けてください。時には本当に自分勝手なことをしてしまう私たちがいます。それを許してくださって、聖霊によって私たちを変えていってくださいますように、そして私たちをサタンから守ってください。感謝して愛する主イエス、キリスト様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。